たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指してさまざまな事業に取り組んで元気に頑張っている皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
さあ磯部さん、この磯部っちの前ポッポ2年間お世話になりましたけれども、はい、このコーナー最終回、
このコーナー最終回でございます、
はい、いうことになりましたね、はい、さあいろんな素敵な方ご紹介してまいりましたけども、今日も素晴らしい方です。大阪商工会議所では食博覧会大阪といいまして、和の心を持って世界を、そして日本を元気にしようという4年に一度のビッグイベントに協力しています。そこで今日はそのイベントの実行委員会の副委員長の方にお越しいただきました。
ご紹介しましょう。大阪商工会議所副会頭で頑固フードサービス株式会社代表取締役会長小島アスさんです。よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いいたします。
あの頑固フードと言いますと、はい、頑固のあのマークですね、あの、はい、鉢巻きをしたよ、
顔が
四角くって、
はい、頑固寿司、
それは会長の、はい、あの
私の28の時の顔なんです。
そうなんですか。28の時のお顔。
あのやっぱりあの時あのそそあ頑固な方やったが、今頑固で、
頑固もね、はい、あの同志社大学時代 のニックネームでした。
あ、学生の頃に頑固と言われ
て、同志社大学の時に頑固と言われなかったんですか。
はいはい、
よっぽど頑固だったんですね。
いや、学生で学生で頑固って言われるのすごいですね。
おじいさんおばあちゃんがね、はいはい、頑固というのは分かりますけど、そんな二十歳ぐらいの若者に頑固というのはよっぽど頑固。
いや、私ね、いっぺん商売を経験しましてね、はあ、それから大学行ったでしょ。だから高校からスッと来たり1年2年浪人してきたような人と、
はい、
ちょっと話考え方が違ったんだと思うんですよ。
いくつぐらいから大学行かれたんですか。
22から行きました。
あ、それまでは
ね、はいはい、あの私の家業のね、はい、あのよろず屋敷の店は、はい、田舎の和歌山の白浜温泉の隣町なんですけど、
はい、
そこでその経営をやっとったあの母が大病を患いましてね、
はい、
で、あの私が家に残ったの一人でしたから、はい、だからまあやらざるを得ないということからね、まあ、とにかくやろうということでね、あの高校2年生からやりました。
これあのものすごく申し訳失礼ですけど、はい、あのちょっと変わった経営ですよ ね、
まあ、あのね、たまたまそういうチャンスに恵まれた、まあ、
チャンスね。
あのだからね、あの高校生ですけどね、まあ、もしかしたら中退するかもわからんと、うん、でも商売を優先しようということでやりましたんですけどね。
高校在学中は商売をして、しばらく商売をされてからもう一遍勉強したい
と、4年間商売しましてね、卒業して、
はあ、でもう一遍大学行った、
まあ、兄が一人帰ってくれましたもんでね、はあ、それでまあ私は自由になったから、それでも、はあ、だから大学行って勉強しようと思って行ったんじゃないんですよ。
何しに行ったの。
あの商売人としてですね、都会の人の生活を見て実感して、その中から自分の商売の道を、まあ、考えてみようと。なるほど。いうふうなことなんです。
まあ、あの和歌山じゃなしに大きな
都会の
方に、はい、大阪というところに来て、
昔はね生活格差すごかったですからね。
あ、そうでしょうね。
着てるもんも食べてるもんも全部違いましたからね。
そういう勉強したかった、お商売の。
はい、
はい、ところがしかし、あの頑固の看板あれ知らん人は大阪あたりいないと思いますよ。
いや、そうですね、
まあ、まさかその方に会えるとこんな幸せ。
いやいや、もうどうも。
いやいや、ありがとう、本当の話ね、はい、
まあ、まあ本当にね、はい、ありがたいことに皆さんでもね、はい、顔マークにしたらえらいことですよ。とこっちは相手が知らんやろと思って、向こうはもう皆さん存じ上げ、あのご存知やと、はい、いうことでね、後でね恥かくこととか絶対あるんですよ。
いやいや、
ということは一代で始められたんですね、
はい、はいはい、自分私が創業したんです。
あ、もともとはどこで始まったんですか。あれは
重曹で、
重曹で、
重曹で、あ、はい、ありますね、重曹に。あ、あれ
お一人で、あれ、あれあった、そんな大きな店じゃないですね、
四つ半の店から。
お一人で、
はい、
はあ、それはもちろんお一人で、
もっともね、私はあの当時寿司、はい、何で選んだんか言うとね、屋台からやれるんですよ
当時は、
はあ、今も無理ですよ、はい、ですけども当時はそんなんでした。だからね、創業一から金のないもんが創業するのにそれいいんじゃないかということで始めたんですけどね、
はあ、そして今生活ものすごくたくさん店舗ありますでしょ。
今92店
すごいですね。あのこれ逆に言うと今の若者たちの憧れの的と違いますか。
いやいや、
自分で起業されてうわっと広がったということですから。
まあだから商売人としてやるっていうのは非常に勝手な行動やと自分で認識してました。
どうですか。
あの いやサラリーマンになって安定してもらうことをめがけて皆さんあの大学行かせてもらったわけでしょ、
はい、あ
にもかかわらず勝手に商売やるわけですから、あだからね誰にも勝手なことやるんやから援助してくれとは頼まないでやりたいと思ったんですよね。
まさに頑固ですね。
すごい、ね、まさに頑固で。はあ。
それはよくその時ですか。第一号店。
27歳です。あの一号店作ったのは28です。27で卒業して28で始める。
へえ。すごいな。
すごいですね。じゃあの昔だったらもっとね、もうそれこそ中学校卒業ですぐにね、あのお弟子さんになってそれこそ、はい、修行されたというようなことでしたけども、
修行5年かかるよったら。5年頑張ります言ってね、はい、入らせてもらって1年で、ね、ちょっといかんのですけど、ね、
ちょっといかん、でもその辺がやっぱりこうなんかこう ね上に上がることは
持たんねやろな、やっぱり
すごいですね。当時からやっぱりこのこんだけ大きくなるというのはやっぱり一つのやっぱりこうなんか心のなんかあるんでしょうね。
やっぱりねそれはあの外食産業ってのは遅れた産業でしたけどね、
はい、
でもどんな田舎行っても寿司屋うどん屋の一軒二軒あるでしょ、
はい、
でこんなに社会的なニーズが高いのに今のように三ちゃん商売でそれを基本にしていくという時代はもうすぐに、まあ、しばらくしたらねあのやっぱり企業化されてくる、産業化されてくる、そういうそうでなきゃニーズに応えられませんからね、そういう時代が来るやろとは思ってました。
でもすごいですね、そのなんかその辺がやっぱり先見の明というか、
はい、
絶対ですよ。
いやそうそれでなかなかそう行動するまでが難しいと思うんですけどね、それができたっていうのがすごいなと思うん
です
けど、
ね、ありがたいです本当にね、
勇気とパワーです
ね。いや本当
に、まあ、若かったからできたという、
ああそうね、あの商売好きだったからです。
ああ好きなんですか。
もうやっぱりね田舎で一遍経験して、そして商売ってのはものすごく魅力的なあのものだというのを自分で体感しましたからね。それとね世の中っていうのはあの自分がまっとうにしょあの努力してね、そしてその成果を出してきたら商売の世界だったらもうみんなその成果結果で判断してくれるんですよね、うん、それをやってるもんがどんな立場のもんかというのは関係なしにやってく
る。ああなるほど、結果を出せば誰でも認めてもらえるというそういうことですか。
あの今はこうやって会長ですから、はい、無限前は立たないんですね、
見せてあの立つというかあの手伝ったら失敗ばっかりしますからですけどもね、はい、あの店回りはしますよ。
いやそれはもう従業員の方触れ合うでしょうね。
いやもう
会長が来たねって、
あのね、はい、あの私も緊張して入りますけどね、私お客さん接待しとったら次の料理出ないんですよ。だね、ワンモの部屋の前までもできたらそれひっくり返してね、で調理場でもう一遍作ってもそれまたひっくり返して
あら、
まあ、料理が遅れて、ね、まあ、邪魔しに行ってるようなもんですわ。だから
あの昔吉本興業の会長、林と之助と会長いらっしゃったんですけど、はいはい、その方が来たら劇場にものすごい緊張感が走るんですよ。
あそうでしょう。
ということで変装していけるんですよ。
すぐバレますけど、
ね、すぐバレますけど、ほんまにそういうやっぱり
あの林さんはね、はい、私よく生前お会いさせて
ちょっと昔南波クラスの前に
見る、ね、正月に繁盛してますなというね、はい、あのすごい人ですなというインタビュー林さんとか、はい、必ず受けてました。その時にね吉本興業の劇場側にを背にして立つんです。私どもの店を背にして立ってくれるんです。配慮ですね。でそれテレビの後ろに頑固で出ますからね、はい、本当にもう細やかな気を使われる方でした。
素晴らしい話ですね。今日わずか10分でもったいないんじゃない
です
か。
いや本当に
2,3 時間とこまつくとるんじゃない。いやでも、
はい、
まあ、しかしぐっとまあ大きくなられたんですけど、はい、今まだあの会長は今度食博覧会大阪の実行委員会の副委員長ということで、はいはいはいはい、これはどういう、まあ、毎年やっておられると思うんですか。
8回目なんですけどね、はい、私も仕掛け人の一人なんです。1985年から、はい、あの始める時の、はい、それの言い出しっぺの一人なんですけどね。で、まあ、だからあのもちろんその理事長として責任果たしなんかしたんですが、今回は商工会議所の副会長として副会長ということで入ってるんですけどね。
若干立場が違うということ
で、ですけどね、はい、やっぱりあの後輩はやっぱり現役の時に やっとったんと同じように見ていただけますからね、はい、それは本当にありがたいんです。
急にあの名刺を今いただいたんですけども、これは2013年の食博覧会大阪の副会長ということで、はいはい、別の名刺をいただきました。先ほどはね、頑固フードサービスの名刺をいただいたんですけども、
これはね、はい、外食がね、はい、外食産業としてまあ、成長してきたと、はい、でも社会的認知度、産業としての認知度からいったらものすごく低かったと。だからやっぱり我々は社会に自分たちはこんなこともできるんだということを問いたいということから始めたんですけどね。それともう一つは、日頃お世話になっているお客さんにイベントを楽しんでいただける、そのために我々は汗かき、ね、お金も出し、そういうことを負担しながら、でもそれがお客さんに対するお返しになればね、こんなありがたいことないということで始めさせてもらったんです。
まさにこれは証拠ですね、商売の魂ですね。なんか今それをちょっとふと思ったんですけど、なんか燃えてはりますね。
食博とか商売の話になったらついつい声が大きかったりするんですけど、
いやなんかこう、あの一からずっとギャーった人はやっぱりこう魂が熱いですね。
あのね、はい、今の若い今の実行委員会の出会ってる人たち、若い人たち見ますとね、確かにね、そうなんですよ、我々の方が熱いもんがあったのかもわからん。でもね、ものすごく合理的にやってますな。
合理的に、
我々はもうね、根性と
汗とね、
汗だけでやってきたんですけどね、それはやっぱりね、きちっと同じことをやるんでも理路整然としてね、対応もしっかりして、で今から起こるべきもの、アクシデントについてはできるだけそれを想定して対応していくと。我々アクシデント起こったらどうしようってそんな感じでしたけどね。
なるほど、
まあ、分からんちゅうこともありました、初めです、
ね、そうでしょうね。
ただね、はい、これによってね、例えばプロの料理人のコンテストもやるんです。
毎回、
これはね、総理大臣賞から各店の県の知事賞とか、いろんな賞があるんですけどね、この賞に対してみんなものすごい燃えるんです。総理大臣賞もらったらね、その企業がね、お祝いをみんな読んでやったり、それは総理大臣賞もらうなんてことないですからね。
そうですよね、
そういった形で技術の向上もしていくことで大阪の食の水準を上げていこうと。大阪というより関西ですけどね、はい、これ食博覧会大阪と書いてますけど、イン大阪なんですよ。
あ、そうですね、
だから
大阪で行われてると
、大阪でやってますよと。でも世界、日本中、世界中から、まあ、いろんな食に関するものが集まってくると。
どこで、ね、
頑固フード、そうですね、はい、インテックス大阪で4月26日金曜日から5月6日の月曜日まで、まあ、ゴールデンウィーク期間中ということだと思うんですけど、食博覧会in 大阪ですね、まあ、食博覧会大阪、はい、で午前10時から午後6時までで、はい、4年に一度開催される日本最大級の食のイベント、はい、飲んで食べて見て、大人も子供も楽しめる世界の食が大集合のイベントということで、はい、食博覧会のホームページでご確認していただけるとよくわかるということなんですけども、4
年に一度ですからね、はい、うん、4年ごとにいろんなものが出てくるし、もちろんね、はい、新しい
4年経ちますと ね、はい、ものすごく食に対する要求っていうのはね、変わりますね。
あ、なるほどね。
まあまあ条件がね、みんな変わるんでしょうね。例えば肉が、はい、輸入が制約されてる時に、はい、我々はアメリカから特別枠をもらってね、はい、政府から、そしてアメリカから直接ストレートに入れた肉を、はい、まあ、ブロックで売り出しますと、ね、はい、これはもう行列作ってどんどん来ました。4年後にはもうね、全然上がる
あら、時の流れですね。
そうなんですね。
面白いですね。
まあ、そういう面もね、はい、だからそれに合わせて4年に一遍ですから、はい、ものすごく、まあ、毎回新しいものを出していくというふうな形でやってますね。
はい、今回はその世界のもちろん美味しいものとか、それから横丁の食い倒れ横丁っていうのがあったりとか、
はいはい、これはね、はいはい、大阪の外食が集まると。はあ、それからふるさと街道っていうのは、はい、これはね、日本中の、これは外食だけじゃないし、食の、もちろん大阪も外食だけじゃないんですよ、食なんですけどね、食の、名産品を各府県がね、自分たちでブースを持って出てくれる、これが人気なんですよ ね、
ね、
だって自分たちが出てきてもうすでに長く経ってるけど、はい、ふるさとのこんなものあったなと言えるものをね、 実感できる。
もしかしお話聞くだけでずいぶん楽しそうなとこと、
ね、いやあのやっぱり楽しそうに語ってくださるとやっぱり主催者の方がこれだけ愛情を持って喋っていただ
く頑固の写真とはちょっと違うような
ねえ、
はい、
いやもう
もう今穏やかとしてみたいになってますね。
いやいやまあそれ28と一緒やったらあかんです
あのもっともっと話をお聞きしたいんです。時間がやってまいりまして、
はい、
もう最後にお好きな言葉をお聞きしてお別れということなんですが、はい、すいませんが、
はい、私ね今まで商売してきてですね、
はい、
あの活人という字、活
生
き生き生き生きの生きと人、
ああ生きか活じゃ生活の活ですね、活発の活、はい、に
人
人活人
でこれは人を生かすとよく言われるんですけど、
はい、
私振り返ってみてねやっぱ人に生かされて今日まで来たということがありますんでね、人を生かすんじゃない、人に生かされている自分というものを自覚するという意味なんですけどね。
素晴らしいですね。もうあのもっともっとお話聞きたいですね本当に。
いや本当ですね。
企業の自分がずっとね池田豊田までも時間が10分で足りませんね。
いや、
素晴らしいお言葉に、はい、よいしょ、はい、というわけであの2年間続きましたこの大阪商工会議所のコーナーでございますが、
はい、
今回からが最終回でございますので、はい、ま、誠に今恐りますけど小島副会頭からです一言お願いいたします。
はい、あの本当にねあの多くのまずゲストの方91人ですか、はい、出ていただいたというこういう方々にもね本当に大変なこう商工会議所としてね大阪を元気にできる元を語っていただいたということに感謝したいと思いますし、今ね千客万来都市大阪の実現を目指して我々あの商工会議所として努力してるんですけどね、はい、でこういった形のものがですねあの実現するためにはいろんなことがもうあるんです。もういろんなもう経済だけじゃなしにね地域との関係とかあるいは海外との関係とかあるいはね新産業をどうして創出するのかというふうなこともありますし、それから都市の活性化というふうなこともあります。それからね大阪は中小企業の町ですからね中小企業の人たちがどう自分たちの事業を発展させていくのかあるいは事業基盤をかあの確立していくのかというふうなこともしっかりとみんなで確立していこうと、その他にも人材育成の問題とかね言い出したらきりがないぐらいいろいろやってますんですけどね、うん、まあこういったことを、うん、まあどういうのかあの、こういう2年間ラジオを通じて皆さんの語りの中で感じていただけてきたとそしてお世話になってきたということだろうと思います。お二方にも改めてお礼を申し上げます。
ありがとう
ございました。はい、本当に時間がやってまいりました。
はい、
本日のゲストですね、はい、大阪商工会議所副会と頑固フードサービス株式会社代表取締役会長小島敦さんでした。どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。